セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は前回に続きまして深大寺の僧侶でいらっしゃいます室尾光寿さんにお話を伺っていきます。おはようございます。
おはようございます。
今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
聞き手は私、藤田京子です。さて、前回の放送で、5月の末に深大寺に現れたフクロウの巣立ちについてお伺いしました。
はい、
まあ、あの大変な反響があって。
そうですね、非常に大勢の方いらっしゃいまして、まあ、あの大きなレンズを持ってですねいらしていただきまして、まあ、その、まあ、ツイッター、今は X ですかね、はい、あの、まあ、ここ最近はですね、その閲覧数っていうのをちょっと確認できまして、まあ、そちらもですね、結構な、数ですね、見ていただいているようで、まあ、なかなかですね、大きな反響があったかと思います。
何でもあのテレビカメラもやってきたという。
そうですね、まあ、民放で3社ぐらい来ましたかね。
そうです
か。はい、
そういった場合はフクロウも映ったんですか、現物を。
あ、そうですね、まあ、基本的に、まあまあ、記者さんであったり、まあ、AD さんであったりとか、カメラ持ち込んでですね、撮ってましたね。
そうですか。
はい、まあ、場所によってはですね、トレイルカムっていうものをですね、設置いたしましてですね、まあ、トレイルカムっていうのは、要はあの野生動物を撮影するための、カメラになるんですけれども。
あ、なるほど。
はい、まあ、何かですね、そのカメラの目の前でですね、何か、獣が動くとですね、はい、それを検知してですね、その間でですね、まあ、写真であったりとか動画を、撮るというですね、ものが、ですね、それをですねちょっと設置させてほしいというですねお話もございましてですね、
そんな専門的な機材までやってき
て。そうですね、まあ、はい、はい、まあ、狩猟の世界ではなんかメジャーな機材らしいですけれども、はい、
ね、あのこう生き物の観察をするドキュメンタリーみたいなのも結構、
ね、
テレビ番組ありますけれども、じゃあそれに近いものが来たわけですね。
そうですね、
すごいですね、やっぱり。
はい、
さあ、ということで、その深大寺に野生のフクロウが、巣立ちをしていたということで話題になったんですが、ええ、そういった野生動物っていうのは深大寺で他にこう出ることはあるんですか？
そうですね、野生動物、結構いらっしゃいますね。
いらっしゃいますか？
はい、
フクロウだけでなく、
はい、フクロウだけでなく、まあ、当然、まあ、カラスは、まあ、どこにでもいますけれども、はじめとした、まあ、いろいろな、まあ、鳥、はおりますし、まあ、あと、まあ、歩くもので言ったら、まあ、タヌキであったり、ハクビシンであったり、
はい、
まあ、あと、アライグマ等々ですね。
はい。
まあ、あの、野良猫もおりますけれども。
はい、猫ね。はい。はい、ね、あの、最近は本当に、あの、住宅街にも、猿が出たなんていう、先日の立川の住宅街に猿が出現したなんていう、やっぱりこうできるだけあの近寄らないようにお願いしますみたいなあの注意が出されていたようなんですけれども。
そうですね、
深大寺に出るタヌキ、ハクビシン、そしてアライグマ、
はい、
水辺があるからですかね。
そうですね、まあ、水辺も多いですしね、まあ、池も あれば、はい、あの 川もありますし、まあ、そういったことも、まあ、あとまあ餌も多いでしょうし。
あ、なるほど。あれですか、そういうあの獣っていうのは住み着いてるというか、この辺りをこう根城にしてるというか、なんていうのエリア自分のエリアにしてるみたいな感覚で来るんですかね。
そうですね、まあ、タヌキの方は基本的には、まあ、あのうそうとした中で、生活をしているみたいですけれども、ハクビシンだったりとかアライグマはですね、これはですね、天井裏に入ってくるんですよ。
あ、そうですか。
はい、
結構でも大きさありますよね。
そうなんですけれども、どこからこんな隙間見つけてきたのか、もう気づいたらいるみたいな、なので夜中歩いてる音が聞こえてきたりとか。
それは嫌ですね、怖いですね、はい、あら、 じゃあ本堂とか大師堂というわけではなくて、はい、こちらのいわゆる事務所、
こちらもですけれども、まあ、先日はその大師堂の、天井裏でますですね、
音が、
そうですね、音というかなんか鳴き声といいますか、もしかしたら子供産んだんじゃないかっていう、大変でしたけれども。
そうですか、
はい、
まあ、それはね、設備管理担当の室尾さんとしては
そうですね、あ、までやってくれたなという
そうですか、
感じですけれども、
そのあたりの獣っていうのはこう、ね、そうやってテリトリーにされてしまった場合に、
はい、
何かこう駆逐するとかそういうことはできるんですか。
はい、まあ、とにかくまずは、出て行ってもらうっていうことをですね、優先的にしております。
大変ですね、そういうのもね。
そうですね、まあ、出て行ってくれる保証も何もないので、
はい、
まあ、何せ目視するのも大変ですから、あの屋根裏ですと、まあ、そんな中で、まあ、ちょっと煙を焚いたりとかして、それでですね、まあ、出て行ってもらって、出て行ったのを確認できたら、まあ、今度はまあ寄せ付けないようにちょっと匂いの出るものを置いて。
なるほどね、はい、いやでもそういうのだけでもかなり大変ですね、手間暇としてはね。
終わったらまた穴を探し出して入れそうなところは塞がないといけないですし、まあ、結構壊してくれてるんですよね、あの軒板であったりとか。
そうですか、
はい、
やっぱりある程度賢いんですね。
そうですね、なんか行けそうなところはもう突き破ってでも入るみたいな
力づくか、
はい、
ああそうですか、
はい、
やっぱり向こうも必死なわけですね。
だと思いますね。まあ、今でこそもう全てあの綺麗にもうもっと頑丈なものに変えて塞ぎましたけれども、もう軒下がもう、もう軒板がですね、もう穴だらけで。
そうですか、
はい、
そういった部分 の、 あの修理修繕っていうのも、
はい、
なかなか大変な作業になりますね。
そうですね、まあ、当然、まあ、大工さんを呼んで塞いでもらうんですけれども、はい、まあ、まずその大工さんに塞いでもらうにも、もう中にいたままで塞いでしまったら、まあ、それはもっとそれが一番ちょっと、まあ、
確かに、
一番最悪な、
ね、
まあ、パターンといいますか、閉じ込めてしまうことになってしまうので、まあ、かといって、まあ、そのですね、まあ、今度はその、まあ、駆除の業者さん、まあ、基本的にはまあ追い払ってもらうだけなんですけれども、
はい、
まあ、そのですね、その時点でもう2つの業者さんが関わっていて、その調節であったりとか、
これはなかなか大きな問題ですね。
そうですね、なかなか、
まあ、そうやってあの古い文化財的な建物を維持管理していくっていうのは本当に大変なことだなと思いますね。
そうですね、本当に気苦労の多い。
そうですね、はい、なんか本当にあの野生動物が来てね、喜んではいるけれども、でもやっぱり実際問題としてはこういう大きな問題があるということなので。
まあそういうことですね、まあ、今それこそ全国大小の野生動物が問題になっておりますけれども、まあ、実際のところとして、まあ、現実問題としてはまあそんな、まあ、生優しいものではないと。
本当にフクロウの巣立ちだから一個喜べたみたいな、
は
い、
そうですね。まあこれはもう本当に非常に可愛らしいもので、まあ特段こちらから何もしなければ、まあ、人間に害をなすものではないので、まあ見た目も可愛いですしね。まあ別に他の、まあ、あのタヌキだったりが可愛くないっていう話じゃないんですけれども
。ただやっぱりね、こう同じ野生動物でもね、違いますもんね、やっぱり鳥と。
そうですね。
ね、ビシンとかライグマって言われたら、
まあフクロウの場合です、まあ、それこそ足す後を残さずとか、言いますけれども、まあまあ糞ぐらいはしてきますけれども、
はい、それはそうですよね、はい、まあ、ただね、さっきもお話、前回もお話に出ましたけれども、そういった苦労をしないっていうね、はい、まあ、当て字で苦労なしみたいなのとか、
まあ、まあ、その辺では、まあ、苦労はしなかったですね。
服がやってくるみたいな部分も言われていますので、本当にあの袋くらいまでにしといてもらいたいですね。本当もう、
そうですね、
猿なんか出てきたらどうしますか。
いやー、捕まえるしかないんじゃないですかね。
ね、よく猿捕まえるのに苦労してるあの、ね、警察の姿とか映像になってますよ ね、 ね、
まあ、それこそ一昔前とかあの、まあ、農作物を畑とか田んぼを荒らすってことで、うん、その農家のもう本当におじいちゃんおばあちゃんがみんな矢が持って追い払うとか、なんかそんなのも一時期話題になってましたけど、ね、まあ、なかなかそうですね、野生動物との付き合い方っていうのも、まあ、当然昔からそういったのはあったんでしょうけれども、まあ、その当時とはですね、まあ、やはり、まあ、我々人間側のそのまあ、考え方も変わってきているところもありますし、まあ、生活、はい、何より生活 の仕方が全然違いますんで。
確かにそうです ね、 ね、うん、いやではもうね、あまり被害が出ないことを願っておりますけれども。
そうですね、もう何もないことが、はい
ね、本当にフクロウのような、ね、あの可愛い動物だったらウェルカムだけれども、ねね、本当にあのちょっと、ね、
まあ、別に出てきてくれるだけだったらいいんですけどね、まあ、だからちょっとあんまり散らかさないでいってほしいなという
まさにそれですね、
はい、
はい、
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶でいらっしゃいます室尾光樹さんにお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて7月も後半に入りましたということで、まあ、世の中はもう夏休みですね、
はい、
まあ、あの僧侶の皆さんにはお盆のお忙しい時期、
そうですね、とても休める状況ではないですね。
あれですか、お子さんの頃からやっぱりあのお家の手伝いなどもなさってましたか、夏休みは。
そうですね、高校生ぐらいまでは、まあ、あの部活とかもやってたので、まあ、高校生ぐらいまではあのお盆の手伝い、まあそんなにがっつりとではないですけれども、はい、まあ、少しだけお手伝いでしたけれども、まあ、高校出てからですね、まあ、本格的に、まあ、お坊さんとして、ですね、まあ、まあ、下積みじゃないですけど、まあ、それなりの勉強をですね、始めてくるとですね、まあ、もうそこからですね、ここ行け、あっち行け、これしろ、あれしろっていう感じでですね。
じゃあもう、お父さんのアシスタントみたいな感じで。
そうですね。
皆さん忙しかったんですね。ちなみにあの部活はなんかスポーツか何かされてたんですか？
登山をしておりまして。
はあ、登山部。
はい。
あの、何か高い山登ったりされたんですか？
一番高いのは北アルプスの穂高岳ですね。
へえ。やっぱり夏にいらっしゃるんですよね、皆さん、ね。
そうですね。それこそちょうどその夏、そのアルプスに縦走しに行くのがそのお盆の時期なので
そうですか、は
い、まあ、まず引率の先生がそこじゃないと、そういった、まあ、1週間ぐらいかけて山歩いてるので、まあ、それぐらいじゃないとちょっと都合がつかないっていうのがございまして、
じゃあその期間はもうそちらに専念して高校生までは
そうですね、もう 山の上でもう必死こいて歩いてましたね。
1週間ぐらい歩き続けるっていうのは相当きついですか？
いやー、きついですね。まあ、今となっては、まあ、いい思い出だなとは思いますけど、
はい、
そうですね、まあ、最初に、まあ、基本的にはまあテント泊でしたので、はい、まあ、1週間分の、まあ、当然、まあ、テントと、まあ、水は、まあ、山小屋とかで、まあ、一応は手に入るので、まあ、でも基本的には、まあ、水も持ち込み、まあ、食べ物は当然持ち込みで、まあ、それをですね、まあ、一人頭まあ、30キロ弱ぐらいですかね。
そのくらいになりますか、
はい、
うわ、
それを背負ってですね、うん、まあ、麓から、はい、まずはひたすらひたすら登って登って登って。
なんか修行とどちらが厳しいですか？
まあ、山登りでしたら、まあ、自分の、まあ、その時はまあ一応パーティー組んでたので、まあ、ある程度ペースとかもあるんで、まあ、あんま自分の好き勝手都合では休めなかったですけど、
はい、
まあ、山の方が、まあ、まずは安全第一にということで、まあ、ある程度は休憩ができるので、まあ、そっち的にはですね、まあ、気分的にも体力的にも、まあ、そっちの方がまあ楽といえば楽、まあ、楽しかったですけどね。
はい、 あれですかね、やっぱり日焼けも結構するんですかね、登山してると。
そうですね、だいぶ黒くなりました ね、
ね、
まあ、やはり標高が高ければそれだけ、まあ、紫外線も強くなりますし、まあ、遮るものも少なくなりますからね。
そうですね、はい、いやそうですか、登山ですか。なんかこうスポーツっていう感じともまた違いますけども、ね、やっぱり相当な体力が必要ですね。
そうですね、まあ、体力と、うん、あと知識も必要になりますね。
なるほど、
はい、まあ、体力、知識、技術、まあ、これ、うん、まあ、ただ歩いてるだけかもしれないですけれども、これ、まあ、全部揃って、まあ、初めて安全に、
ね、
登山というのができますので。
うん、あ、そうですか。じゃあ高校生の頃にそんな、ね、高い山登ったっていうのはかなり の、 ね、いい思い出になってらっしゃるんじゃないかと。
そうですね、うん、まあ、今でも役に立ってると思いますね。
あ、そうですか、はい、なるほど。さあということで、ね、あのその後はなかなかひたすらお盆という夏を過ごしていらっしゃいますが、
そう
ですね、はい、深大寺ではもちろんお盆もあるんですけれども、はい、あのお寺の方では、ほおずき刺繍特別御朱印というのを今年の夏は、授けてくださるということですね。はい、
はい、これはですね、またあの最近の深大寺の御朱印はですね、ちょっとこういった刺繍を入れたりとかっていうですね、はい、非常に凝ったものをですね、まあ、期間限定ではありますけれども、まあ、お授けをするというですね、新しいことに取り組んでおりまして、うん、まあ、今回のこのほおずきの刺繍入りの御朱印もその一環でございます。
はい、で日程であの授業日というのがちょっと限られていまして、
はい、
8月12日までのまず毎週月曜日にお授けくださるということですね、
はい、
でそれからお盆の期間、
はい、
に、授けてくださるということ で、
そうです、ね、
この後は神代寺盆の7月31日から8月2日と、旧盆の8月13日から15日まで、
はい、
ということですので、まあ、8月のこの最後の週、はい、12日からの週は月曜日の12日とそれから13日から15日までの、はい、
そうですね、
最終日がじゃあそうすると15日の木曜日ということになりますかね、はいはい、まさにお盆の旧盆の最後のところまでということですね、
はい、
はい、あのぜひ普通 の、 あの御朱印とは違って台紙に、
そうですね、
作られている、御朱印ですので、
はい、
お部屋に飾ったりインテリアとしても
そうですね、
素敵だということです。ほおずきの、部分がアーチの部分が刺繍になっている御朱印で、盆字の切り句
はい、
の文字、そこに甘露王ということで、深大寺のご本尊である阿弥陀如来様を表現しているという、はい、御朱印です。1200円で、皆さんにお授けくださるということですので、ぜひぜひ夏暑いですけれどもね、
深大寺に
皆さん、来ていただいて、
まあ、今の時期ですね、まあ、深大寺はお檀家さんも非常に、大勢いらっしゃいまして、
はい、
まあ、大体今の時期になりますとですね、まあ、お墓参りをしていて熱中症になってしまったらとか、そういったですねニュースもたまにありますけれども、
そうですね、
はい、やはりお墓という場所はですね、もう石灯がもうずらーっと立ち並んでて、やはり非常に暑いんですよね。
そうなんですよね、
でお墓って基本的にあまり日差しを遮るものも
あんまりないですね、はい、そうですね、
日光をもうじりじり浴びた、はい、もう熱を蓄えた石がもうぶわーっと並んで、
はい、 そうですね、
そういった状況になりますので、お墓参りに限らず外出の際は暑さ対策をしっかりしていただければと思っております。
ありがとうございます。そうなんですよ、日傘とかさしていっても実際お墓掃除するときに日傘さしたままできないのでね、やっぱりこう帽子とか、
そうですね、
あとこうなんかこう首に巻くタオルとか冷たいね、首に巻くの最近ありますよね、
そうですね、
クールリングみたいな、ああいうのとかも有効かもしれないですし、
そうですね、うん、まあとにかくまずは水分ということで、
はい、
はい、
ま
あ、日傘だけではちょっと お墓だともう本当にもう上下左右から熱が来ますので
そうですね、
はい、
下からもこう跳ね返ってくる感じもしますので、
はい、そうですね、はい、
十分に皆さん気をつけて、はい、お盆のお墓参りもしていただいて、
はい、
そして、深大寺へも、寄っていただけたらと思います。
そうですね、お願いいたします。
Thank you.
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の僧侶室尾光樹さんにお話を伺っています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、ちょっと一月ほど遡るんですが、深大寺の僧侶、まあ、あの室尾さんから見ると同僚になりますが、
そうですね、先輩です。
先輩の上原玄雄さんがボクシングの試合に出られたということで、
はいはい、
6月26日が試合日だったんですよね。
そうです。
はい、応援にいらっしゃったということですね。
はい、
はい、
もう今回はですね、ちょっとそのままあの地元に帰る用事がありましたので、
はい、
まあ、いつもは電車ですけれども、まあ、今回たまには車で行くかというので、今回は車で行ったんですけれども、
会場が後楽園ホールですね、
はい、まあ、ちょっと駐車場見つけるので苦労しました
けど、あの辺りなかなかなさそうですが、はい、いらっしゃって、
はい
はい、どうでしたか、現場 の, あのホールの雰囲気は。
まあ、そのですね、大体2、3試合目ぐらいに、私、中に入ったんですけれども、まあ、かなり、その時入った時のですね、試合がですね、もう、応援がものすごくて、
はい、
もうかなりですね、白熱したところにですね、ちょっと、あ、ちょっとすいません、すいませんって、ちょっと分け入りながら入ってくるのが、ちょっと申し訳なく感じましたけれども。
いくつも対戦があって、
そうですね、
はい、その、上原さんが。
まあ、今回は、まあ、メインなので、まあ、鳥の最後の試合。はい、
すごいですよね、はい、鳥を務めるって。
そうですね、もうここまで来たかと。
はい、今までにも何回か応援にはいらっしゃってたんですか。
最初 の私が応援に行き始めた頃はですね、
はい、
まあ、まだまだその、まあ、ちょっと手前の方 の試合で、まあ、ちょっと、その日はちょっと半休か、まあ、ちょっとお休みもらって、応援に行ってたんですけれども、まあ、だんだん試合が後ろの方に、だんだん上に行くにつれてですね、あ、これだったらお寺の用事済ませてから行けるなっていうことで、
そのぐらいもう最後の方にメインになったというわけですね。
まあ、そのおかげで応援にも行きやすくなったと。
はい、素晴らしいですね。
はい、
ということで、ボクサーとしてのリングネームがテンプル上原ということで、
はい、
今回の試合が、
はい、
引き分けだったということですね。
そうですね。はい、まあ、試合自体はですね、まあ、結構、拮抗した感じだったかなと思いますけれども、まあ、どちらも、まあ、なかなか、まあ、攻めあぐねていると言いますか、まあ、なかなかそういった、まあ、そのですね、引いて押しての繰り返しですけれども、まあ、なかなかその、まあ、決定的な状況っていうのは、どちらもですね、なかったという。
まあ、KO とかまでいかなかったということですかね。
そうですね。
はい、効果的な攻撃があったとしても、まあ、決定打が出なかったということなんですかね。はい、
そうですね。
そうなると、判定に持ち込まれるわけです
ね。そうですね。最後、はい、判定に、持ち込まれまして、で、まあ、そこで、まあ、僕はその判定に入った時点で、これは判定勝ちだろうな、っていうふうに思ってたんですけれども、まあ、今回はドローだったと。
はあ、そうですか。
はい、
見てたら、これ、判定まで行ったら、テンプルさんの勝ちだろうっていう感じだったのに、
そうですね、
ドローでしたか。
まあ、今回の試合はですね、まあ、あの鳥の試合でしたけれども、
はい、
まあ、上原さんがですね、結構いい感じで攻めてるとですね、結構、まあ、みんな大きな声で応援してたんですけれども、なんか向こうの選手は逆になんかあまりっていう感じで、
ああ、じゃあ受け身が多かったというか、あれですか、そんなに効果的に攻撃をあんまりしてなかったみたいな。
まあ、僕はちょっとボクシングがちょっと素人なんであんまりちょっとよくわからないんですけど、まあ、はい、でもなんか上原さんのその基本的なスタイルっていうのは、まあ、ちょっと引き気味でな感じらしいんですよね。
やっぱりそのだいたいどの試合もこう二手に分かれて応援の声が飛んでるわけですか。
そうですね、はい、でもその時はもう会場大体が上原さん応援してたんじゃないですかね。
すごいですね。
はい、もう最終ラウンドのもう本当に、はい、残り1分とかもうみんなでテンプルーって叫んでましたから。
それすごいですね、はい、もうあの会場を味方につけるっていう、ね、観衆の皆さんを味方につけるっていうことは、きっとやっぱり上原さんの方がこう積極的だったのかなっていう感じはしますけれどもね。
そうですね、どちらかといえば、まあ、上原さんの方が、リードしてたというか、うん、まあ、主導権を取ってたかなというふうには、まあ、私は、まあ、ボクシングの経験なくて、そういった、まあ、ちょっと剣道の経験がちょっとあるぐらいで。
剣道、
はい。
あ、そうですか。はい、ねえ。
まあ、あまりちょっと、まあ、恥ずかしながら、ちょっとルールもあまり存じ上げないんですけれども。うん、まあ、でもそんな素人目に見ても、まあ、どちらかといえば、まあ、なんか上原さんの方が、なんかいい線いってそうだなっていうふうに思ってましたけれども。
ねえ。まあ、同僚で応援に来たっていうところも、
まあまあ、そうい
ったところですね。差し引いたとしても、ちょっと優勢じゃないかなっていう。
まあそうですね、はい。
なかなかね、そういうのは、ね、例えばこうオリンピックなんかで柔道を見たりとかしてても、やっぱりこう、決定打がない時のその判定っていうのは、ね、なんかこう皆さん、あれっていうふうにどうしてもなっちゃうのかもしれないですね。
まあそうなるとやっぱりどうしてもその、まあ数字を出す人間の、うん、まあ主観になってしまうので、
そうですね、
はい。まあそういった意味では、まあそういった、まあ運と言いますか。
はい。そうですね。
はい、
主審の判定ですから、文句は言えないわけですしね。ああ、そっか。なかなかそういうのがね、本当にちょっと競技が違うとかなりね、
そうですね、
やり方も違ったりしますから、
ね、
難しいところですけれども、ね、ああ、そっか。じゃあボクシングはなんかこう痛い、見てて痛いっていうのが無理なんで、
あ
スポーツでも、特に見れないなっていうものの一つなんですよね。だから多分なんかボクシングって言われたら明日のジョーで止まってる感じ。ぐらいのもうど素人なんで、汗とか血とかこう見えるものですか、リング上の。
まあそうですね、近い席だったら見えるかもしれないですけどね。
あ、
まあでも、まあ、何をしてるかっていうのは、まあ割かし、うん、まあそんなに後楽園ホールもそんなに広い会場でもないので、うん、まあその辺は、まあ、まあ何してるかっていうのは、まあはっきり見て取れるっていうぐらいですかね。まあ、私はまあそう、まあ、人間が相対して、まあ、ちょっとそういったことをし合うっていうのは、はい、まあ、私は、まあ、まあ自分がしてた経験もありますけど、うん、まあわりかし、まあ、好きな方で。
そうです
か。はい、
どうですか、試合を終えた上原さんとお会いになりましたか。
あ、はい、もうその後もう出口でみんなでお出迎えをして。
そうなんですか。はい、あ、そういう出待ちとかもできるんですね、後楽園ホールって。
あ、それはもう全然。
あ、そうなんですね。はい、どんな表情でした。
いや、もうなんかもうおでこのあたりが結構膨らんで、腫れて膨らんでて、はい、
やっぱりまずそれがありますよね、どっか。
そうですね、
腫れてるとか、はい、歪んでるとか。
まあ、その直前にぐらいにですね、まあ、相手の選手も出てたんですけども、まあもうちょっと右目の下の頬のあたりですかね、ちょっと氷当てて出ていってましたね。
いや、そうですか。なんか、すごい世界ですね、なんか。
まあそうですね。
プロとしてそれを続けているっていうの、
そうですよね。もう本当にプロとして、やっと言って続けていくっていうのは、やっぱり並大抵のことではないと、ないので。
近くでご覧になってても、やっぱりそう思われますか。
いや、そうですね。やっぱりその、まあ、特有の緊張感といいますか。まあそういったのですね。まあ、まあ当日、まあ自分が直接リングに上がって何かするっていうのは、うん、まあ僕はちょっと、まあ今更始めるにはちょっとっていう、は
い、ね、
感じですけれども。
まあなんかこう、なんて言うでしょうね。体力維持とか、
はい、
ダイエットとかのためにね、女性もボクシングやってらっしゃる方とか、はい、
ね、
まあその、まあ、
ボクシングとか、キックボクシングとか、
スポーツとしてやってらっしゃる方もいらっしゃるようですけれども。
そうですね、エクササイズとして
ね。そうですよね。ただやっぱ試合をするとなると、そうやって減量があったりとかね、
減量があって、で当然もうお互い本気ですから、
はい、
もう殴られるの前提で、
ね、
そういった気持ちで臨まないといけないですし、
そう そういうふうに考えるとなんかね、あの上原さんにも何度か番組出演していただいてますけど、なんか普通にこうやってにこやかにおしゃべりしてる姿だからはちょっと想像がつかないような
そうですね、
ボクサーとしての姿っていうのはちょっと未だに想像がつかないなと思ったりするんで、
まあやっぱりリングに上がってです、ね、そのパリッパリに仕上がった体、まあ体で、もう普段から想像つかないような、本当になんか真剣な表情で。
やっぱりこう、一つ別人格的な感じに、ね、ガラッと切り替わるんでしょうね。
そうですよね。
でもじゃあね、そういうあの、同僚の上原さんの、きっかけで、上原さんきっかけでそうやってボクシングね、ご覧になったりするっていうのは、これもまた一つ面白い経験かもしれないですね。
そうですね。まあ今まであのそういったスポーツ観戦って僕あんまり行くことなくて、で、まああの、まあ今回の上原さん応援しに行くっていうことで、まあそれからですね、まあ、まあ行けるときは毎回チケット買って応援に行ってます。
そうなんですね、はい。また次ね、対戦とかあるんでしょうかね。
そうです ね、まあ、あのやっぱりそのお坊さんとしてやってくるのが大事なので、まあ、やっぱりその年中行事、まあ、当然あの年末大晦日とかなんか正月とかそんな時に試合組むのも当然無理ですし、はい、まあ、そうなるとまあ大体まあ決まった時期 にまあなってくるんですけど、まあ、大体まあ今ぐらいの、まあ、5月6月とか、まあ、
そうですね、はい、
まあ、あとはまあ大体まあ10月11月とか
そうかもしれないですね。
それぐらいになりますかね。
じゃあこうお寺としての繁忙期ではない時期にもしかしたらまた、ね、まあ、ううね、はい、リングに立つ可能性があるかもしれません、はい、ということで、ね、その時にはじゃあまた皆さんで応援にいらして、
まあ、あの亀原さんの今の目標はやはり、まあ、ランカー入り、
はい、
とおっしゃってたので、
ランカーというのは
あの、まあ、日本ランキング、まあ、ボクサーの、まあ、ランキングですね、まあ、それに入るのが、もう今回の試合勝てば、まあ、おそらく、まあ、入れたかなっていう感じだったらしいので、
じゃあ悔しいですね、
はい、まあ、なおさら今回悔しかったと思います。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ次はもうきっとすっきり勝つことを、
そうですね、
目指してまたトレーニングされるのかもしれないですね。
そうですね。
じゃあまたね、あの今度機会があったらご本人にもそのあたりの話も聞きたいと思いますが、はい、今回はね、あの同僚として応援にいらした室尾さんのお話もすごく楽しく伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
セラビ、今回は深大寺僧侶の室尾光寿さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビー、みほとけのほっとけないぞ深大寺ということで、今回は深大寺の地蔵の里後編戦でございます。前回ね、御朱印を特集する雑誌の取材で深大寺を訪れたと言いましたが、なんとですね、深大寺には私がまだまだ知らないところがあったんですよ。もう2年3年目ですか、このラジオ、そして深大寺と関わらせていただいているにもかかわらず、深大寺の境内裏手に、あの、墓地が広がっているんですよね。歴代ご住職のご霊廟があったりとか、まあ、檀家さんの墓地が広がっているんですが、まずその中に、石のお地蔵様がドドーンといらっしゃるんですよね。知ってました？あの、地蔵の里に奥の方まで行く手前に、普通にその、墓地のど真ん中にいらっしゃるんですよ。まあ、墓地のど真ん中っていうのは、まあ、お地蔵様いがち。なぜならば、地獄に落ちたとって手を差し伸べてくれるのがお地蔵様だからというお話なんですが、そんなお地蔵様の、隣に、ちっちゃい小屋があるんですけど、なんとその小屋の中に、閻魔大王がいたんですよ。これね、普段は入れない場所なんです。檀家さんでもほぼ入れない場所です。なぜならばその小屋っていうのが、墓地を管理するお掃除の方が使う休憩所なんですね。で、そこにちょこっとだけ置いてある、何て言うんですかね。まあ、休憩所なんですけど、その奥の襖を開けると、畳がね、大体、まあ、7、8畳ぐらいのね、畳の、間があって、その奥にガラス張りの、普通に仏壇があるんですよ。で、その中にですね、閻魔大王いました。サイズ大体ね、50センチぐらいの割と大きめのね、存在感ある怖い顔して閻魔大王がいて、さらに閻魔大王だけじゃありません。獣王像がいたんですよ。獣王像。つまり、
地獄の裁判官フルセット全部いたんですよ。人っていうのは亡くなった後ね、ね、小なのかからね、二なのか、三なのかで、四十五日など、七十九日か、などなどね、いろんな裁判を受けるんですけれども、その裁判を全部やるのが十王像というのがいらっしゃるんですね。それ一体一体が、例えば諸侯王とか、なんとか王とかいるんですよ。全部いたんです。おっちゃんが、墓地のお掃除をするおっちゃんが休憩するスペースの小屋の奥にいたんですよ。で、そこね、まあ、おっちゃんの休憩所でもあるので、その取材のついでにね、ちょっとここんなのいるんですよ、で見せていただいたとき、その部屋にはなんと、完全におっちゃんがさっきまで昼寝をしていた後、座布団がこう二つ折りになってちょうど枕の高さにこうなるやつね、あの状態の、座布団置いてあって、あ、これさっきまで寝てたよねみたいな感じで、ほんのり冷房の冷気も残っていてね、まあ、そんな休憩所、完全に休憩所なんですけども、閻魔大王のお顔しっかり怖かったですし、さらにその奥にですね、脱衣場っていうおばあちゃんもいるんですよ。これ何かというと、人が亡くなった後こう三田の川を渡る時に衣を剥がされるんですね。で、その衣の重さで罪の重さが分かるってやつなんですけれども、なんとその脱衣場、衣脱がせばばあですよ、いました。一番怖い顔してましたね。どんな閻魔大王などなどの裁判官よりも怖い顔して、あばら骨がガッサーって浮き出てるようなガリガリの姿で、でも目玉がグリーッと出ちゃって髪の毛ボサボサみたいな、そんな恐ろしい姿の地獄の裁判官オールスターズですよ。10人分と脱衣場もいて、それからね、客物かな、薬師如来様とか阿弥陀様とかもいて、つまり深大寺の墓地はね、知らなかったかもしれませんよ、皆さん、多くの方が。はい、亡くなった方を供養するためにね、そこに皆さんご先祖様お眠りになっておられますが、そこをたとえ地獄に落ちても救い上げることができるお地蔵様、そして閻魔大王たち、オールスターズが揃っていたんですよ。これね、ぜひとも何か機会があればね、深大寺さん、これ深大寺さんに言います、閻魔大王たちをご本堂とかに試しにちょっとご出陳なしてください。で、たまーにこう我々に拝観させてくれたらね、なんか地獄落ちるの怖いよねみたいな、でもこの裁判官とかに今のうちにお参りしとけば、地獄の裁判も意外と多めに見てくれるんじゃないみたいな、そんな教育にも使えるんじゃないかと思いますので、よかったら、はい、ご覧くださいというか、お願いします、深大寺さん。おっちゃんの休憩室になってる部屋の閻魔大王をご本堂にたまーに出してください。はい。ということで、深大寺の知られざる閻魔大王の秘密でございました。ということで、みほとけのほっとけないぞ、深大寺。今日はここまで。ナム
ー。調布 FM セラビー。ここからは第9回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の最優秀賞を受賞した山田秀佳さんの宝月のえくぼを2回に分けてお送りします。今回はその後半です。僕には嘘をつくのが得意な彼女がいます。その彼女が他の男性と一緒に歩いているのを見てしまった僕は、心にモヤモヤを抱えたまま、彼女と一緒に深大寺の宝月市へやってきました。それでは後半をお楽しみください。買うの？宝月。まあそうだね、うん、そのつもりで来た。泣いてると思った？どうだろう、泣いてるの見たことないから。泣かすようなことしないでくれるから、いつもありがとうね。彼女の声は穏やかで優しいのに、汗を拭った後の空っぽの手に僕は自分の手を伸ばせない。 出店にはためくかき氷ののぼりが目に入る。僕みたいな人間の恋愛は、氷が暑さに少しずつ溶けていくように、いつの間にか消えてなくなってしまうものなのだろうか。参道に並ぶたくさんのほおずきの鉢植えを眺めながら、彼女は僕に話しかける。あのさ、
何？
ほおずきの花言葉って。花言葉？あ、あれいいかも。言葉の途中で気になった鉢植えを見つけたのだろう。気まぐれな彼女は店先にかがみ、いくつかのほおずきを見比べ始めた。話題の途中で放り出された僕の方がむしろ気になり、スマートフォンで花言葉を調べる。Google はすぐに答えを出してくれた。偽り。心臓の表面を撫でられたみたいに、かすかだが致命的な違和感が僕の胸を襲う。彼女が指先でほおずきの実を包む橙色の額に触れると、コロコロと控えめな音が鳴った。売り物ですから優しくお願いしますね。店の主人は人の良さそうな笑みを浮かべつつ注意した。彼女は財布を取り出す。これください。お金を払い、ビニール袋に包まれた鉢植えを大事そうに持ち上げて、さっさと歩き出す彼女。ありがとうございますと声をかける店主の声を背中に、僕は慌てて追いかける。もう帰るの？彼女は答えず、ほおずきの鉢植えを掲げて参道をバス停の方へと戻っていく。先ほどの鬼太郎の横を通り過ぎたが、少年の姿はすでにそこにはなかった。あの子、いつか恥をかいちゃうかな。その場しのぎの嘘なのに。そんな、大丈夫だよ。二度と会わないと思ってるからあんな風にごまかせるんだよね。一生ものの関係じゃないから。つぶやいた彼女の表情は、後ろを行く僕からはうかがい知ることはできない。ただほおずきの橙色が右に左に揺れてかすかになるのが聞こえるばかりだ。今すぐでもいつかでも、もう会わない時が来るから、これってやっぱり無責任なのかな。僕は彼女の嘘が大好きだ。でも彼女が自分の嘘を愛しているかどうかを僕は考えたことがなかった。返す言葉が見つからない僕は彼女に追いついて、その顔を覗き込もうと手を伸ばす。二の腕をつかまれて足取りを乱された彼女は石畳につまずき、転びこそしなかったものの、弾みで鉢植えからほおずきが一つ地面に落ちた。石畳に触れて額はペコリとエクボのようにへこんだ。彼女は立ち止まり、地面に落ちたほおずきを残念そうに見つめて言う。落っこちちゃったほおずき。花言葉の意味知ってたの？僕の質問に彼女は小さく答える。いつもの微笑み、えくぼ。困ったように寄せられる眉。知らないよ。今日ずっと何か大事な話、別れ話とかそういうのを言おうとしてた？違うよ。そうつぶやく彼女の顔には相変わらずの微笑みを張り付いたままだ。 嘘が作る平行線の議論。僕は意を決して尋ねる。先週の日曜日のこと、嘘をついた？初めて嘘に直接触れる。そして今日初めて彼女の表情からいつもの微笑みが取り払われた。透き通るような肌はうっすらと青ざめ、日光が反射して映るほおずきの橙色だけが彼女の顔に生気を与える。そうだったら怒る？唇が震えて歪む。瞳に涙の膜が張る。嘘をつくときとはまるきり違う彼女の表情はひどく僕を狼狽させ傷つけた。本当のことを見つめるのがこんなに勇気のいることだとは僕はちっとも知らなかった。生ぬるい風が吹く。雨の予感。風に運ばれてきた雲が日をかげらせて、かげろうに揺らめいていた参道ははっきりとした像を結び始める。ほおずきの鉢植えで塞がった彼女の両手。真夏の風景は雨の前が一番明瞭になる。僕は鉢植えを片手で彼女から受け取り、空いている方の手で彼女の手を握る。わからないけど、でも本当のこと聞きたいんだ。聞かせてくれる？落ちてへこんだほおずきに一粒雨が落ちた。今回は第9回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の最優秀賞を受賞した山田秀香さんの宝月のえくぼの後半でした。調布 FM セラビー、セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布ハイフン FM.com、 メールアットマーク調布ハイフン FM.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りしました。